初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。井村美希です。ゴールデンウィーク中日、いかがお過ごしでしょうか。お休みの方もそうでない方も、勉強一生懸命頑張っていきましょうね。今日も先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の黒神こと藤本信之です。まあこの番組が始まってですね、もう3ヶ月目に突入ということで、はい、早いですが、飯村さん大丈夫ですか。
なんとかついてってると思います。
頑張りましょう
頑張りましょう。さて、この番組では株式投資について気にはなっているけど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のイロハを毎回レッスン形式でお届けしていきます。藤本さんに聞いてみたい株式投資に関する質問は番組ホームページにぜひ書き込んでください。番組の中で紹介させていただきます。それでは、初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日のレッスンもお願いいたします。
お願いします。
今日のテーマは株式の注文方法です。
はい。
株式をこう、買い注文っていうのをするときに、決めていなければいけないことっていうのは何でしょうか。
まあ、一番最初決めなきゃいけないのは何を買うかということで、はい、どの銘柄を買うのか。だから、銘柄コード、これが必要ですよね。
うん、
で、あとはですね、まあ、株数という形なんですけど、まあ、銘柄探し方はですね、まあ、この番組でですね、まあ、後ほどおいおい紹介していくので、はい、まあ、これはなんか決まったとしてですね、うん、で、株数というのは、投資家のですね、投資金額。要はいっぱい持ってる人はいっぱい買えるでしょうし、少ない人は少なくしか買えないという形なので、まあこれによって決まるんじゃないかなと思います。うん、あとはですね、まあどの値段で買うかということなので、まあ成り行きで買うのか、差し値で買うのか、差し値ならばその値段をですね、決めないといけない。あとは一応ですね、寄り付きとか引けなどの、いわゆる売買条件ってあるんですけど、うん、まあこれに関してはちょっと難しいので、また、後ほどですね、今後説明していきたいと思うんですが。
は
い、
先週の成り行きと差し値っていうのはちょこっとお話しいただきましたけど、うんうん、もう本当私なんか指値ってなんだろうぐらいに思ってたんですけど、はい、改めてこれが何かっていうのを復習も兼ねて教えていただけますか。はい、
そうなんですね。これ初心者の方でですね、成り行きというのをですね、成功、うん、差し値というのを指値っていうふうに言われることが、
ね、なりますけど、
結構そのまま呼ばれるんですけど、はい、まあこれは成り行き差し値って読むんですけど、まあ成り行きっていうのが値段がですね、いくらでも買いますよと。という形になります。はい、例えばですね、ネット証券で、注文する際に成り行き注文をするということで言えば、要はいくらで買うかわからないので、はい、ストップ高かけるその株数の金額がないと買えないんですよ。
なるほどなるほど、はい、最高になってしまった時ぐらいの資金がないということですね。
だからなんかあれ、これ買えるはずなのに、うん、成り行き買いをすると買えないよってたまにあるんですね。その時パニックにならなくても、その時は差し値をすればいいんですね。
はい、
で、差し値だとそれ以上の値段で買わないわけですから、その差し値の値段かける買い注文の株数、
はい、
これがですね、まあ、想定の買いの金額ですね。最大、うん、最大それでしか買わないわけですから、はい、だからその金額があれば買えるんですけどね。はい、ネット証券の場合、先にお金がないと買えないという形になっているので、うん、まあ、そこはちょっと注目ポイントというところですね。
は
い、なるほど、なるほど。で、あと成り行き差し値というのはいくらまでは買いますよという形でですね、はい、まあ、この板寄せ注文という形なので、例えば9時の寄り付きまで、
はい、
始まるところまでは時間優先って全くないので、はい、成り行き注文は絶対に約定しなきゃいけないですね、同じ値段で。はい、だから例えば成り行き注文が500株ありますよと、
はい、
で例えば1000円の売り差し値、昨日の値段が1000円だとして、はい、1000円の売り差し値が200株、うん、100円に300株、はい、あったとすると、うん、これいきなり1100円で500株なんですよ。
ああ、なるほど。まずあれですよね、はい、溜まってた分っていうのは、はいはい、成り行き注文全部処理してからになりますので、そうです。
成り行き注文は全部同じ値段で約定しなきゃいけないので、
まあ、全部まとめて1100円でってこと
で、多分1000円からだいうと買い気配が少しつくんですけど、 最終的にそれしか注文がなければ、1100円で500株っていうのが約定になるんですね。
じゃあもう、やっぱり本当にその時間優先っていうのが全くないってことなんですね。
う
ん、
そうですね。寄付までは全く変わらないので、その値段でですね、一番最初パッと値段が、全部食い合った状態。
はい、
成り行き注文は全てできて、差し値は全部できなくてもいいんですけど、うん、まあそれが一番できるところというところが一本値で決まるという形ですね。で、ザラバの後は、その後は、要はザラバって言って9時以降寄り付いた後っていうのは、そしたらその注文が全部なくなってるわけですから、はい、あとは売り注文と買い注文が残ってるわけですね、板状に。
はい、
上の方に売り注文があって、下の方に買い注文がある状態。はい、あとはそれに対して成り行きで買えば、売りの一番先頭の値段を買いますし、
はい、
売り注文であれば買いの一番先頭の値段になるしという形でパカパカパカパカと値段がつくと、上下上下行くというのが、
はい、
寄り付いた後の話ですね。
この成り行きと、うん、差し値注文の特性はなんとなく分かったんですけど、うんうん、どっちがいいとかはあるんですか？初心者はこういう買い方したらっていう、
一つは本来的によくやりがちな失敗っていうのがあるんですけど、はいはい、差し値するんですね、
うん、
で差し値は差し値でいいんですけど、今の値段よりも安いせこい差し値、これせこい差し値っていうのが一番良くないです。
いやーでも人の気持ちは、
売り注文の少し上で売ろうと今よりこんな値段で売れるかなっていうぐらいの値段で差しちゃうんですね、
はい、
でこんな値段で買えるかなという値段で差しちゃうんですね、
うん、
買いの方は、
はい、
そうするとそれが買えたっていうことは下がってるわけじゃないですか。
そうですね、
ダウントレンドでそのまま継続してよく下がっていく。で例えば本来こんな値段では売れないかなっていうぐらい高い値段で差してた場合、
はい、
それが売れたということは、うん、一気に株価上がってるわけじゃないですか。そうそう、なんかあったんですよ。さあ、もっと上がるっていう形で。まあ、結構、初心者の方とお話してですね、うん、私の学会注文を出して、買えると、いつも下がるし、売れると、いつも上がるんですよと、うん。
なるほど。
で、お客さん聞くんですけど、なんか差し値してますかと、はい。どうやってやってるんですか、うん、やっぱちょっとでも安いとこ買いたいから、
うん、
安いところ。で、少しでも高いとこ売りたいから、高いところ、差し値するんですよっていうのが、これが大体失敗の
もと。だってもう、安く買えたなら、買えたなりの理由があるわけですもんね。
そうです、そうです。
そこ。
で、それが、だから僕は一番いいなと思うのは、差し値なんですけど、少し買いの場合は高い差し値。
うん、
今の値段よりも、買える値段で少し上の方の差し値。
はい、
で、売りの方でも少し下の方の、売れる値段での売り差し値っていうのがいいと思います。うん、成り行きだと本当に何かあって、すっごい高い値段で買ってしまって、そんな値段では買いたくなかったっていうことがあるかもしれないんで、はい、ただそうすると、ちょっと高めの買い差し値、ちょっと安めの売り差し値というのが僕はおすすめかなと。
折衷案のような感じですね。
折衷案のような形でですね、やはりこの世の中流れには乗った方がいいということだと思いますね。
はい、ありがとうございました。それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけど、とっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック。または03-6825-5655。03-6825-5655。株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。初めての株式。さて、続いてのコーナーなんですが、藤本さん。
はい、はい。
ご質問が届きました。
あ、よかったですね。
はい。
はい、
メガポスさんからいただきました、はい。投資歴は長いのですが、基本的なことを理解していないので、この番組は参考になります。最近、息子に投資のことを聞かれたのですが、答えられず適当に言ってしまいましたので、教えてください。各企業が自社株の上昇を期待して、自社株買いなどをしますが、自社株が上がると、その企業には何のメリットがあるのでしょうか。 大変素人的な質問だと思いますがよろしくお願いしますとのことで、メガポさんご質問ありがとうございました、はい、そもそもですね、はい、藤本さん、はい、自社株っていうのは何を指すんでしょうか。
自社株っていうのはその企業の株式ということですね、はい、だから例えばその会社が、自分の会社の株を買うことを自社株買いと言うんですね、
はい、
普通株式って誰でも売買できますけど、はい、まあ、その企業自体が買ってしまうことを自社株買いって言います、う
ん、それは何のメリットがあってやるんでしょうか。
まあ、いろんなですね考え方があるんですけど、はい、一つは、株主還元ということで、うん、企業はですね、まあ、事業を行って、まあ、お金を儲けるっていうのがビジネスなわけですけど、この儲かったお金をですね株主に還元する、株主にお返しするっていうのが、はい、例えば現金でお返しするのが配当なんですけど、うん、これとともにですね、まあ、自社株買いというのでもお返しすることができるんですね。なぜかというと、はい、それによって株価が上がるということで、うん、まあ、株主はそれでメリットがある、はい、で配当を選んじゃうと実はですね株主としてはちょっと困ったことがあるんですね、
うん、
何かというと配当を現金でもらっちゃうとその時点で税金が生じるんですね。
あ、はいはいはい、
だからこの分取られちゃうので、うん、だけど自社株買いだと、まあ、売らなければですねこれ別に株価が上がってるだけなので、
うん、
別に税金がかかるわけではないという形なので、この部分で考えるとですね、企業側は自社株が今現状ですね、うん、安いと思ってたら自社株買い、はい、まあ逆に高い状態、ここからこの高いところで買ってもっていうところだったら配当で返すというのが、うん、まあ一般的な考え方かなと思います。で、企業側はなぜ自社株買いをするか、はい、要はそれをするかというと一つはお金を返すということもありますし、うん、もう一つは返さないとですね、どんどんと企業側にお金が溜まっちゃうんですね、
はい、
でお金が溜まっちゃうとこれ、少しまずいことが起こるのが、うん、ROE って言って企業って効率性を求められるんですよね。例えば100万円のお金で1万円儲けてる人と、
はい、
1000万円のお金で1万円儲けてる人ってどっちが偉いですか、はい、
100万円で儲けてる人、
そうですね、はい、だからいっぱいのお金でですね同じ利益しか儲からなかったらどんどんとこのいっぱいのお金になっていくので利益が溜まっていくと、
はい、
そうすると効率が悪くいって言ってですね、うん、怒られちゃうと。
怒
られるっていうか、まあ、ROE っていう数字が悪くなるので、
はい、
他と比較されるので、
あ、
やっぱりですね日本の企業の場合この ROE の低さっていうのがですね、まあ、世界的にも突っ込まれているところなので、うん、企業はできるだけですねその数字を良くしたいとするとこれをですねできるだけお返ししようとするので自社株買いを使うというのが多いかもしれないですね。
溜め込んでるんじゃなくて還元という形で、
そうです、そうです、
で自分たちの企業の価値も上げて、
そうです、本当はそのお金をですね、新たな投資にですね向けて、はい、またもっと儲ければいいんですけど、うん、なかなか今の日本ですね全体伸びてないので投資先がないという形になっちゃうんですね。
はい、
そうするとお返しするっていうので自社株買いをするということですね。
はい、自社株買いというのはそういった理由があるんだよということですね、はい、メガポスさんご質問ありがとうございました。こうして質問いただけますと私も非常に勉強になりますので、はい、皆さんもどしどし送ってください。お送りしてきました初めての株式、今日もありがとうございました。さて皆さん、藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する質問ぜひ送ってください。今さら聞けない株式投資への疑問をぶつけてください。ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。ページ右側にある番組宛てメール送信フォームからメッセージを送ってください。
ぜひください。
はい、それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間。
来週もお楽しみに。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。